うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、まず最初に、お詫びを申し上げます。先週ね、すいません、お休みさせていただいてちょっとアップしてなかったんですけども、はい、まあそれも兼ねて今日はちょっと頑張ろうかなと思います。はい、なんでね、先週ね、楽しみにしていた方にはね、大変申し訳ないと思います。はい、すいませんでした。はい、でね、先週ね、そのお休みさせていただいたんですけど、まあそれはね、なんでかっていうと、先週の土曜日にですね、鳥めしラジオのですね、パーソナリティの、こじたまごさんとですね、夜ちょっと会ってて、で、まあその日の夜はカラオケに行ったんですね、2人で。久しぶりに行こうっていうことでね。で、僕はもう何年ぐらい行ってないですかね。まあ2、3年ぐらい行ってないのかな。会社のなんかで行ったのかな。まあでもプライベートではほとんど行ってなくてですね、まあ本当久しぶりすぎて、カラオケ行ってもね、何歌えばいいんだっていうぐらいでね、まあ結局歌ったのはアニソンとボカロですね。僕が歌ったのはね、相方はもうね、すんごいいろいろ J-POP から洋楽までいろいろ幅広く歌ってたんですけども、でね、難しいですね、そのボカロとかそのアニソンっていうのはね、結構その音程がね、すごい、ボカロなんかもうようわからんですもんね、あれ。で、その採点デラックスっていうのがあって、まあ、それでなんかこう音程の位置とかそのキーの高さとかが見えるんで、まあ、それを利用しつつ頑張って歌ったんですけども、全然合わなかったですね。もう平均が80点ぐらいしか出なくてですね。で、その自信持ってたそのエグザイルとかはわりかしその高得点出せたんですけども、まあ昔はね、もうそっち系ばっか歌ってたんで、歌い慣れてるっていうのもあるんですけどね。まあ本当ね、音痴なんでね、音程取るのが本当いっぱいいっぱいでしたね。はい、で、まあ、その日の夜はそれで過ごしてですね、で次の日ですね、ちょっとその岐阜の方に出かけたんですよ。で岐阜の方に出かけた時に、その郡上の方ですかね、の方面まで行って、で滝に行ってきたんですよ。滝、まあ僕にとってはね、滝なんかそんな興味あんまないですよね、実際は。まあテレビとかでね、滝は素晴らしいとかね、マイナスイオンがすごいとかってね、見たことはあるんですけども、実際行ってどうなのっていうね、その行くまではそういう感じだったんですけどね。で実際行ってみたらですね、いや、あ、すげえなと思いました。自然ってすげえと思って、まあ、そのマイナスイオンを得られたかは知らないんですけど、ただその空気がすごい新鮮で、何よりもね、そのやっぱね、寒いです。山に上がって、そのね、高さ上がってくんで、すごいどんどんどんどん、そのしかも視界がね、全部森林とか山の木々にね囲まれてるんでね、日がほとんど入らなくてですね、ちょっとね、ね、ロンティーとか着てたんですけども、やっぱね、寒かったです。でもね、滝に着いた時はね、すごいです。もう滝の流れる音と、そのちょっと木々のね、そのざわめく音と、あとその鳥かな、鳥たちのね、そのさえずりがね、すごいその一つにこう集中した時にね、なんか、あ、自然っていいなと思ってね。僕が住んでるところはその、ほんとね、排気ガスもすごい、その都会の中心でですね、その車の音とかね、そういう機械の音とか、そういう音ばっかなんですよね。まあ、あとは暴走族のね、ブンブンブンブンの音がね、もうずっと日々聞こえるんですけども、もう全然全然す、山はもうほんと無ですよね。静かなところでね、その川の流れる音にね、木やね、その鳥のさえずりがね、すごいほんと心にね、ゆとりをもたらしてくれるっていうかね、すごいそのストレス発散になりましたね。ただ道中で山上がっていくのがすごいしんどかったですね。しかもその山に登るような格好ではない格好で行ったんで、ほんと普通の、なんつうんだろうね、その都会で着るような服装にクロックスで行ったんで、なめてんだろっていうぐらいの感じでね、行ったんですけども、まあそんな険しいあれではなかったんでね、よかったですね。はい、ということでね、そういうそのちょっと山に行って一日行ってたんでね、全くその休みの日にね、収録をすることができなかったんで、はい、それの、お詫びを申し上げたいと思います。はい、で、まあ、今週はどういうお話ししようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、僕の見たアニメの感想もあるんですけど、 今週っていうかね、あの秋アニメのね紹介をねしてなかったんで、したかな、してないと思うんでね、はい、今回それも兼ねてお話ししていこうかなと思います。はい、なんでねちょっとね、あのパソコン見ながらやるんでねどういうのが始まったかっていうのがね、まあね、あの僕の大好きなねソードアートオンラインはねまだまだ続いててですね、今すごいいいシーンなんですよね。で一つのねそのストーリーが終わってまた次のストーリーに入ったんですけどね、そこもねなかなか、まあ前のゲームの続きみたいな感じでこう戻るような感じなんですけどね、ただまあフルメンバーで揃っててですね、まあ主人公はもともとチートだったんですけどね、まあ、チートも完全解除された状態でみんなで協力して戦うっていうようなねシーンが始まったんですけどね、すごいです。でオープニングもエンディングも変わってですね、またちょっと自分のね好きな感じになってきてるんでね、これ最終はどうなんだろうってちょっと期待してるんですけどね、てか、まあ、2が終わっちゃったら僕何見ようかなってね悩んでんですけどね、それぐらいいいですね。で、ですね、その中でですね、また新たなね、まあ、秋アニメがいっぱい始まったんですけども、まあ、最初にですね、僕がね、ちょっと面白いなと思ったのが、ググレコックリさんってやつがあるんですよ。で、このググレコックリさんなんですけど、女の子がね、一人いて、で、まあ、そこに、その女の子が、なんか最初にね、そのコックリさん、コックリさん、なんちゃらかんちゃらで現れてください、みたいな感じでやった瞬間にですね、その妖怪が現れるんですけども、またそんな、ね、妖怪さんがね、すごいイケメンなね、キツネなんですけど、すごいイケメンでね、その女の子の身の回りのことを何でもしてあげちゃうんですよね。ちょっと心配になっちゃった、みたいなね。で、その少女も少女ね、私は人形ですとか言って、ね、すごい、人間らしからぬ行動をするんですけどね。まあ、それにはいろいろね、事情があってですね。まあ、そのアニメの中でそういう事情を説明しながら、その、やり取りをしていくんですけどもね。で、まあ、そんな中で、そのコックリさんっていうね、その妖怪と、さらにまあ、今だと、もう何話かやってて、二人また増えたんですけどもね。まあ、そのね、なんて言うんだろうな、ギャグアニメに近いんかな。なことをやりながらね、いろいろとその、爆笑するシーン、満載のね、作品なんですけど、でもちょっと今までと違う感じでね、また面白いんですよね、見てても。まあ、原作はちょっと知らないんですけど、僕このアニメで知ってですね、まあ、原作もあるんだな、ちょっとね、そっちの方も興味が湧いてきてる状態ですね。なんでね、まあ、このググレコックリさんはね、ぜひね、気になる方はね、ちょっとなんかで、YouTube の PV かなんかあるんじゃないかな。見てもらえれば、ハマるんではないかなと思います。はい。で、他に紹介したいのはね、進撃のバーモント。これグリーだったかな、グリーのゲームで、ソーシャルゲームでやってたやつがアニメ化にされたんですかね。これね、すごいそのクオリティ高いです、作画が。すごいなんか手の込んでるね感じで、もうやっぱ課金で得たお金がすごいねあるんじゃないですかねそこでアニメに力つぎ込まれてるような感もしますけどね。でもね、ストーリー自体はすごいいい感じでですね、で絵もね、すごいそのタッチ、絵のタッチがね、すごいこだわってるんでね、ちょっとなんかイメージっていうか、その見た感じは古い感じのそのアニメを表現してるんですけど、やっぱでもね、全然その古さもありながら、その新しい感もね、こう混ぜてるっていう感じでね、まあ、何の話かっていうとね、僕もそんなに深く見てないんであれなんですけど、まあ、とりあえず、なんていうんですかね、そのバハムートっていうね、その竜がいるんですけどね、まあ、そいつが災いをもたらすということでね、まあ、そいつを封印とかね、そういった感じのことをする内容なのかな。まあ、ただその中でね、まあ、その人間がね、悪い妖怪どもをね、その退治して、それをお金に変えてこう生活をするやつ、ハンターみたいなやつもいてですね、まあ、そいつと、まあ、もう一人のそのヒロインの少女が出会うんですけどもね、まあ、そこからその旅、その旅がね、始まるということでですね、僕もまだ見始めたばっかでですね、なかなかそのストーリーの内容がつかめないんですけどもね、でもなんかね、すごい見てて不思議な感じでね、虜になったっていう感じですかね。なんでね、まあ、これも気になる方もね、ぜひ見ていただければなと思います。あとね、弱虫ペダルがね、第2期が始まったんでね、まあ、これも皆さん知られてる方多いんでね、まあ、内容っていうあれでもないですけどね、 まあなかなかいいですよね。2期途中、1期が途中で終わったんでね、このシーンで終わっちゃうのかっていう感じでね。で2期来たらやっぱそのシーンがスタートして、おいい感じになってきたっていうところなんでね、これラストまでやっぱ見ないとね、もったいない感じがするんでね。はい、続いてがね、チャイカ、うん、棺のチャイカってやつもね、あの2期が始まって、1期もねやっぱ中途半端に終わって、でまあもともとねこれ2期あるからねみたいな感じで終わったんで、うん、待ちに待ってたって感じなんですけどね。やっぱ面白いですね、そのチャイカの極太眉毛にその喋り方、うん、なんていう言い方をするんだろうな、うん、これものすごく所望するみたいな、ちょっと片言語なんですけどね、なんか癖になる喋り方でですね、なかなか可愛い主人公ヒロインか、うん、でね、まあそのなんつうんだろうな、そのチャイカを援護するねサバターっていうね二人の兄弟がいるんですけどね、まあそのやり取りがね毎回そのギャグらしからぬ感じですね、毎回そのねシリアスな面もいっぱいあるんですけどね、その中でも笑わせてもらえるっていうね。まあ、基本は戦闘タイプのアニメなんで RPG 系みたいな、ね、感じなんでね、いろいろ織り込まれてるんで RPG 好きな方はいいんじゃないかなと思います、うん、で、これなんて言えばいいのかな、電気街の本屋さんなのかな、電気町の本屋さん、どっちでも言い方は一緒なんですけどね、これ面白いですね。その秋葉が中心となった話なのかな、で、まあ、本屋さんを題材にしてるんですけどね、まあ、その中でいろんなその経歴を持ったねその店員さんがいるんですけど、その店員さんたちのそのなんだろうストーリーみたいな感じでですね、一人一人いろんなね、まあ一人はね先生って呼ばれてて、ね、作家を目指してる、作家じゃないな、漫画家を目指してる女の子もいれば、ソムリエって言ってね、すごいその本も詳しくてですね、その一人一人に合った本を紹介するとかですね、であと店長さんがねすごい金持ちで、すごいそのギャグを開け出してくれるとかね、もう一人はなんだろう、すごいゾンビマニアでですね、主人公にねゾンビの格好をさせるんですけど、させた瞬間になんか知らんけどバットでボコボコにするっていうシーンがあるんですけどねなんかすごい面白いですよこれは、うん、これは本当完全なるギャグアニメですね。なんでギャグ大好きな人はこれいいんじゃないでしょうかね、うん、あと、天城ブリリアントパークっていうねアニメがあるんですけど、なんかねある一つの場所ですごい人気のないその遊園地があるんですけどもね、その遊園地を再建させるためにね、まあ、主人公が手この手でやるんですけどね、まあ、実際はそこ魔法の世界の住人がそこに現れて、まあ、いろいろやるっていう感じの内容なんですけどもね、うん、まあ、これもねちょっと詳しく内容見てないんで説明というあれではないんですけどもね、まあ、見た感じの感想でいくと、まあ、そういう感じになっててですね、まあ、主人公があれこれあれこれとねすごい頭の回転が働くんでね、この主人公が確か元その子役で有名だった子でですね、なんかをきっかけに辞めちゃうんですけども、うん、でそっからそのねその魔法使いの人たちに目をつけられてですね、このパークっていうかねこの世界を救ってほしいみたいな感じでね立ち上がるんですけどもね、これもなかなかね面白いんで、まあ、ほとんどギャグ系なんですけどね、うん、でも見てて面白い感じですね。ちょっとエロいなシーンもあって、まあ、そっち系の男の子にはすごいもってこいなアニメなんじゃないでしょうかね、うん、まあ、でも一部だけなんでね、まあ、あんま期待をさせることは言えないですけども、はい、であとね一番面白い今、うん、今期やっぱ俺の中でナンバーワンがね旦那が何を言ってるかわからない剣っていうアニメがあるんですけど、これすごい3、4分のアニメなんですけどね、うん、で旦那がそのすごいオタクなんですよね、すごいオタク で女の子は普通の女の子なんですけど、まあ、その2人が結婚してそっからストーリーがスタートするって感じなんですけどねすごい爆笑っすよ、うん、これはもうぜひ見てください。これはもう一押しですね、もう本当に完全なるギャグなんですけど、これ見たらねすごい夏になるな、今までこう考えてるストレスがパッと飛ぶようなくらい爆笑できるアニメなんで、これはいいです。うん、ぜひ見たってください。であとは、4月は君の嘘っていうやつがあるんですけど、これなんだろうな、これは音楽の話なんですけどね、うん、主人公がある まあ、今まで小さい頃にお母さんにすごいそのピアノの、ね、レッスンをこうがっつりやらされてたっていうことがあって、その母親が亡くなった時にね、あの少年はそのピアノが弾けなくなっちゃうんですよね。でそのまま、まあ中学生になって、そこからあのストーリーがスタートするんですけども、そこで、まあ、あるねヒロインの女の子に出会うんですけどもね、そこからまた音楽というものにねその携わっていくような感じのストーリーになってるんですけどもね、これもまだ 2,3 話なんで、まだこっからが気になるっていうね、僕から見た感じだとやっとこっからスタートかみたいな、感じなんですけどもね、やっぱなんか2人にいろいろな謎が、まあ少年、主人公の方はわりかしもう謎はね、過去編じゃないけど過去のこといっぱい掘り出されてるんで分かったんですけど、もうそのもう一人のヒロイン、後で出会うヒロインが結構、闇な部分があって、まだ出されてない謎な、隠された秘密があるんではないかなと思いますね。まあその中で2人がこういろいろやってって、まああとは親友とかもいるんですけど、まあそこも織り交ぜながら、ちょっとシリアスになるんじゃないかなと思います。でも最後はやっぱ感動できるんじゃないですかね。特にね、あの僕好きなこれオープニングがすごい好きでね、その女性と男性のそのねパートでこう歌ってるんですけども、聞いててなんかいいですね。やっぱなんて言うんだろうな、普通のアニソンではなくてですね、なんかオーケストラっぽいような感じの歌い方ですね。オーケストラみたいな感じでって言ってるんですけど、なんなのわかんないです。でもなんかとにかくね、その2人の歌い方がすごい良くてですね、YouTube にも上がってたんでね、まあ、それも常にねその聞きながらなんか他の作業したりとかっていうことぐらいちょっと好きになりましたね、この曲は。なんでね、ぜひあのアニメも見るのもいいんですけど、その曲も聴いていただければいいかなと、なかなかいい曲なんでね、はい。であと、まあ、さらっと言うと俺ツインテールになりますっていうね、ノベルのやつかなこれはあの主人公が、まあ、戦うんですけども、あの戦う時に変身すると男なんですけど、変身すると女の子になってね、でこの男の子はもうとにかくツインテールが大好きな主人公でですね、まあ、ツインテール属性っていうんですかね、なんか、内容を聞いてるとそのものにはいろんな属性があってって言って、その中で一番その強いのがツインテール属性っていうことでですね、まあそれにまつわるお話をやるんですけど、まあ、結構バトルもんなんですけど、バトルがね結構中途半端な感じですね。あっさり敵やられちゃうんですけどね。で敵も敵で面白いのが、その俺が行くぜ俺が行くぜってやって、そのどっちが行くだってなった時に、なんかねあるゲームで勝敗を決めて、よし俺が勝った俺が行くみたいな感じなんですけどね、そこもなかなか爆笑できるところで、結構その戦いに関してそんなに濃くやってない感じでですね、日常の方のが濃くやってるような内容なんですけどね、まあ、なしてもまだ前半なんで、まあ、後半になってくるとまだ違うのかなという感じはしますけどもね、まあこれもね、笑いを求めてる方にはいいんじゃないでしょうかね、はい。であとあの友奈は勇者であるっていうね、やつがあるんですけども、これなんかね見てると窓まぎにそっくりなんですよね。あの敵が来るとその異次元に行くシーンがあって、もう異次元が完全そのなんつうの作画が窓まぎっぽくてですね、でキャラの設定もなんかそれに近いような感じでですね、なかなか見てるとそんな感じがしましたね。なんで窓まぎ好きな人はこれもいけるんではないでしょうかね、はい。であとは、テラフォーマーズ、あこれテラフォーマーズさ、ゴキブリのやつですかね、これなかなか面白いですね。最初なんか OVA かなんかでやってたんですけど、それなんかはなんかすごいあっさり終わっちゃう、飛び飛びのシーンで終わっちゃってたんですよ、でそっからあの1話始まってたんですけど、おネタバレからスタートかいみたいな感じだったんですけどね。でも見てみるとね、やっぱそのなんだろうな、1話1話に対してその一人一人の人間に対してのその掘り方が結構具体的にやってるんで、結構1話がその一人で終わっちゃうっていうシーンが多いんですけどね、でもやっぱ面白いですね。なんか前々からねテラフォーマーズ面白いよっていうね知人から聞いてたんで、まあ、原作はあんま見てなんか見ない方なんで、でアニメ化決定して、あいいね見てみようってなって見たらちょっとドハマりですね。まあ、とにかくねその人間様の方がねすごいそのいろんな動物の生態をねその吸収して、まあ、ある治療をしてですね、で火星のねゴキブリに対して戦いを挑むみたいなね 感じになってるんですけど、何よりゴキブリ強いですよ。あんなゴキブリじゃなくてただのゴリラじゃんっていうような感じですね。しかもあのなんつんだ、スタートダッシュがあのマッハいくつとか言ってね、うん、一瞬でパーンつって人間のとこ行ってね、首をもぎ取るんですけどね。何せあのレーザー級のね、隠し方がうまいんでね、もうほとんどあの見えないんですけどね、そのやった瞬間が規制がすごいんで。ただゴキブリをやった時の規制はほとんどなくてですね、えぐいシーンがビシャーって見えるんでね、これは飯時に見てはまずいようなね感じになってます。なんで飯は食った後とかじゃなくてね、食う前もやめてね、もうとりあえず落ち着いた時間帯に見るのがベストだと思います。はい。んで次に、僕が紹介したいのはね、マダンの王と戦記って言えばいいのかな。うん、これねなかなか僕面白いですね。その戦記って言ってね、そのめちゃめちゃ強いね女の戦士がいるんですけどもね、うん、で王っていうのがね、その国を守ってる王がいるんですけど、その王がまあ主人公なんですけどね、すごい若いんですよ、うん、若い頃にその親が亡くなって自分が王になったんですけどもね。でその町を守るために、俺は平和を、なんだろう、平和を守るために俺は戦うみたいな感じですね。他の世界は違うんですよ。なんか俺が支配するんだ、私が支配するんだつって活気になってるんですけど、この王だけはそのいやいやいや、生きてる市民を守りてんだよっていうね感じですね。まあそこにその女の戦士がね、惚れたのか分かりませんけど、じゃあ私が力を貸すみたいな感じでですね、ドラマを繰り広げていくんですけどもね、これなかなか面白いですよ。ですね、あとは失われた未来を求めてってやつなんですが、これはねすごいすごい昔に出てたゲームがあってですね、これはあの PC ゲームな、あのエッチなゲームなんですけども、僕がやったのは何年も前ですね。そのね、あのイレブンアイズとかの時にやってた、内容のものなんですけどもね、その時にやってたやつからその何年も経ってから今アニメ化になってるんで、もうその間どうしたんだっていう感じなんですけどね。でもねやっぱ 見るとわ懐かしいなって感じですね。ああこういう感じあったなっていうね、まあエロさはそんなにないんですけどもね、うん、ただまあストーリーは結構ループするんじゃないかな。その過去編、過去みたいな感じになってくんで、前半はちょっと見てると退屈になるかもしれないですけど、多分後半になるにつれて、シリアス部分がすっぐっとやってくると思うんでね。確かそのPC ゲームやってた時もそんな感じだったんで、これも要チェックだと思いますね。はい。あとまあログホライズン第2期も始まってるんでね、まあ、第1期見てる方はね第2期もそのまま、見ても楽しんではないでしょうかね。うん、新キャラクターとか出るんじゃないですかね。僕1期そんなまじまじ見てなかったんで、ただまあラストまでは一応見たって感じですね。まあ、これもちょっと自分の中で注目して見てるんですけどもね。はい、もう完全にその SAO と似た感じですよね。まあ似てるって言ってもね、その内容は多分また違うんですけどもね、感じ的には一緒ですね。うん、まあそんなところですかね。僕が今見てて面白いなと思っているものはね、あと他にもねまだまだ確かやってると思うんで、うん、今期は結構多いです。あとあの一期は一つあります。寄生獣性の確率っていうやつがあってですね、うん、あの寄生虫がねその人間の中に体内に入って脳みそを支配して、その生き物が生きてくっていうお話なんですけどね。で主人公がそのたまたま入り込む瞬間にそいつを見つけて、ただ入り込まれたんですけど、入り込まれた場所が手でですね、手が寄生されたっていう感じでですね、でその寄生されたやつは結構その勉強熱心でいろいろ調べて、で言葉も喋れるようになって、脳とは別個になってですね、2人でやり取りを行えるようになった。基本的には脳を支配されて、もうそいつ寄生されたやつが、支配をするんですけどもね、そいつだけはこう2体っていうかね、2人で1つみたいな感じになってまして、でこいつがその世の中まずくなるっていうことでですね、うん、いろいろその敵をね倒していくっていう話なんですけども、まあ、結構ちょっとグロいシーンもね多々あるんで、これも気をつけないとちょっと気分を害すかもしれないですけども、なかなかでもやっぱストーリーは面白いです。うん、なんかなんていうんですかね、もうグロいシーン差し引いてもいいアニメではないでしょうかね。うん、はい。で、あ、これなんかあれなんかが 映画化されるって言っててですね、もうこれだったのかわからんですけど、でもこれを映画化したらすごい問題になるんじゃねえかなと思うんですけどね。あとは、セハガールってやつなんですけど、セハガールっていうのはなんていうんですか、そのセガの、今までのゲームとかを紹介しつつ、そのキャラクターがこうやっていろいろとね、その体験をしながらその学校を卒業しようみたいな感じのアニメなんですけどね、なかなかあの流れが早くてですね、見やすい感じなんでね、もしねあのセガが好きな方はねこれ見てみるといいんじゃないかな。主人公女の子3人でですね、でそのゲームの世界に入って、実際体験をしながらこういろいろ説明をしてくれるっていうような感じなんで、結構わりかし面白いかもしれないです。ちょっと変わった感じでですね、僕はそのセガをあんまり知らないんでね、まあ、あのバーチャファイターとかその辺は知ってるんですけども、結構あのなんだろうガチで出してくるゲームもあるんで、このゲーム懐かしいと思われる方はね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、最新版は多分後半になって出てくると思うんですけど、今すごい古いパターンなんで、なんでね、まあ、40代とかそのぐらいの方は詳しいようなゲームが出てくるんじゃないでしょうかね。なんでこれは楽しめる方は楽しめるんではないでしょうかね。はい、あとはあのあれですね、あのアメーバで出してるゲームガールフレンドカッコカリってやつ、あれもアニメ化にされてるんですよね。ちょっと見たんですけどね、あのすごいね、女の子だらけですね、すごいその声優さんの出方が半端ない数出てる、一人一人がもうほとんど声優さんついてるんで、それが一気に出てくるんでね、あの声優大好きな方とかね、このガールフレンドっていうゲームをやられてる方はねすごいいいんじゃないでしょうかね。で主人公はあの多分知られてる方が多いと思うんですけどね、あの子が主人公というかヒロインでですね、すごいおっとりした感じのね、いい感じの女の子です。はい、僕はああいうタイプはいいと思います。棒読みで、はいねえ、なかなかですね。ていうかこんだけ紹介してるとあっという間にあの30分経つんですね。いつも話してるやつはね、まあ、一件に対してずっと淡々と喋るんで、まあ、ネタバレもねあの含まれやすい感じになっちゃうんですけどね、まあ、こういう紹介だったらね、もう自分が見たまんまの話をすればいいんで ね、ネタバレもクソもないですよね。僕自体がそのネタを知ってるわけではないんでね、はい。まああとはですね、まあ、いろいろ終わってしまったのもあるんで、まあ、今さっき言ったその内容が今の秋アニメになるんじゃないでしょうかね。まあ、そのままあの続いてるやつもあるんでね、僕が一押ししたいのはやっぱあのググレコックリさんと、まあ、ソードアートオンラインが、そのままいいんじゃないでしょうかね。あとはあの紹介してなかったのはクロスアンジュ天使と竜の、なんちゃらっていうなんちゃらっていうやつなんですけどね、これはねすごいなんだろうガンダム系なんですかね。で、まあ、出てくるキャラクターは全員女の子なんですけど、一部男も出てくるんですけどね、メインは女の子がその、ね、あのロボットに乗ってその竜を倒すっていうお話なんですけども、まあ、深く掘ればもっと、ね、いろいろそのなんつうんだろう経歴っていうかね流れがあるんでね、見てもらえばいいんですけど、ちょっとガンダムとは違うけどガンダムに似た感じ、シードに似た感じなのかな、まあ、シード僕そんなに知らないんですけど、まあ、見てるとねシードに似てるみたいな書き込みがあったんで、そうではないんでしょうかね。はい、まあ、今週はこんな感じで、ちょっとね、秋アニメはこんなものをやってますよっていう、ご紹介をさせていただきました。と、僕のねちょっと見た感じのそのままの感想をね言ってるんですけど、まあ、感想にもなってないなってないんですけどね、あと電気街のね本屋さんも面白いですね。天城ブリリアントパークも面白いですね。何よりもこれも見てほしいな、やっぱ絶対見てほしいな、旦那が何を言ってるかわからない件っていうやつがな、見てほしいかなと思います。あの 3,4 分なんでね、本当すぐ見れる感じなんでね、ただその一つの内容がすごい面白いんでね、ガチってるよっていうね、オタクにはたまらない内容じゃないですかね。はい、ということでですね、まあ、今週はこんな感じでお話をさせてもらったのと、まあ、先週はね、ちょっとお出かけをしてて、あの収録ができなかったっていう、ね、お詫びを申し上げたいと思います。はい、であとですね、あるんですよ。であと、まあ、ゲームの話をちょろっとして終わろうかなと思うんですけど、はい、あのねモンストがね、今イベントやってるじゃないですか。なんだったっけな、ちょっと音楽流れちゃうんですけど、あの 新たなねモンスター、そうエンシェントリドラを解放せよということでですね、なんか多分イベントでいろいろみんな集めてる方多かったと思うんですけど、はい、僕昨日ですね、もう元々金の鶴橋満剣地と銀の鶴橋満剣地っていうのがあるんですけど、銀の鶴橋満剣地だと75体集めないといけないんですけど、金が1体でも出れば1体だけでいいんですよ。で僕そのやってる最中に1体落としたんですね。でまあすぐそのロックかけて置いてあったんですけど、であとはまあ SNS で Twitter とかね Facebook で紹介すると古代満剣地っていうのがね手に入って、あと友情じゃないわ、あと絆ボーナスでねマルチをやり続けてその絆メーターをマックスにすると古代満剣地ジュニアっていうのがもらえるんですけどね、まあその辺も集めて最後なんかニコ生でですね鍵満剣地っていうのがおるんですけどね、まあそいつをゲットするためのシリアルナンバーっていうのがね昨日放送された時に発表されたと思うんですけどね、僕は最後それをゲットしてですね、そのエンシェントリードラを、究極進化でね進化させたんですけどね、はい、そういうイベントもあったんで、あとですね今僕ね運極っていうのをね作ってまして、キャラクターがねラックっていうのがありまして、そのラックを上げれば上げるほどですねそのキャラクターのドロップ率が上がるんですよね、で、まあ、最初のねドラゴン君をねラック75まで上げてボーナスラックで15ついて90まで、育ててるやつがあるんですけど、まあ、それのまた一つ上がですね運極みって書いて運極っていうものかな、そういうのがありましてですね、僕クイーンバタフライっていうね降臨モンスターがいるんですけど、まあ、そいつを倒してゲットして、でそっからまあ究極進化させて、で今そこのね降臨があった時にすごい2時間ぐらいしかないんですけどガーッと一気に倒してですね集めてるんですけど、まあ、2時間戦ってだいたい25体から30体は落とせるぐらいまでになったんですけども、前回と今回で一応溜まったのが68体まで溜まりましてですね、あと31体、まあ、先は長いんですけどね、31体は次の降臨でいけるかなとは思うんですけど、ただ2時間と3時間というのがあって、2時間だと多分25体がせいぜいなんですよね、今のパーティーだと、あと自分の操作の、ね、能力だと、運が良ければポコポコ落ちてくれればですね、すぐ溜まると思うんですけど、何せそのノーマルクリア、スピードクリア、あとノーコンクリアっていって3つのラックがありまして、あとはその自分がどんだけ運極にしてるかによるんですけどもね、その僕はその運極とかしてないパーティーで行くんで、そのノーマル、スピードクリア、あとノーコンクリアっていうその3つの中のドロップの中で、そのこのね降臨モンスターが落ちるか落ちないかっていう感じなんですけどね、いつもだって石石とかね、あとカメさんですね、経験値がもらえるカメさんが落ちるかなんですけど、で大体ノーコンのところで1体落ちればいいとこなんですけどね、そこでですねたまにねノーマルもスピクリもノーコンもポコポコポコっつってね、その降臨のモンスターが落ちるんですよ。まあ、それが続けば次の降臨でいけるんではないかなって、認知があれば、はい、なんでね、まあ、次を目指して頑張ってるとこなんですけどもね、まあ、他にもねいろいろイベントが来てるんで、あとね何せその親戚じゃないわ、姉貴の子供甥っ子なんですけどもね、僕が持ってた古いスマホを貸してるんですよ、Wi-Fi つなげばねゲームできるんで、Wi-Fi とか設定してゲームもダウンロードしてこれで遊べるよっつって遊ばしてるんですけどもね、この前だねちょっと僕この今回イベントがあるってことで一回ちょっと携帯を返してくれっていうことでね返してもらったんですけども、そしたらですね強くしといてって言われたんでね、わかったっつって今2台同時でこう進行してるんですけどね、メインはまあ自分の方でやりながらマルチでね参加させてるんですけども、で参加させながら落とせるモンスターを落として入れてるんですよ。まあ、僕の方のゲームはね基本課金とかしてるんで、石とかもあれば、まあ、ガチャモンスターも多いんでねやってるんですけど、もう一個の方はもう完全無課金でやらしてるんで、まあ、できるだけこう自分の方でこう参加させていいのをこう、ねやれるように入れてるんですけどもね、ただねようやくねそのレッチリって言ってね 最初のドラゴンくんですよね。そいつをねラック90まで僕もともと1個持ってたんですけど、この無課金の方も1個作ったわけですよ。もうすごい大変でした。1週間かかりましたからね、そのドロップさせるのに。結局75体集めないといけないんで、でさらにイベントもやりながらなんで、まあ、時間があるときにこう落とせるだけ落としてイベントやるときやってとか言って、もうほとんどあれですよね、9時から夜の9時仕事終わって帰ってきてちょっといろいろやって落ち着いて9時からやって、まあ、深夜1時ぐらいまでずっと毎日やり続けててですね、でようやくできてちょっと落ち着いたんですけどもね、まあ、それをやりつつモンスやりつつ他のパズドラやったりとかブレフをやったりとかっていうのを必死にやりながらアニメも見ないといけないんで、ほんとくっそ忙しいかったですね、今週先週ぐらいは。まあ、でもようやくイベントもね徐々に終わりつつあるんで落ち着いてきてるんで、ちょっとゆったりした時間ができてきてるっていう感じなんですけどもね。はい、まあ他はたから見たらねただのもうバカじゃねえかっていうね、ゲーマーがとかねオタクがって感じなんですけどね。でも趣味がないよりはいいと思うんですよね。趣味ないと本当に何のために生きてんだってなってしまうんで、まあ、何でもいいんですよ。何でもいいんで自分が面白い、好きだ、大好きだと思えるものをね、一個でも持てばね、それを集中してやればいいと思うんですよ、本当にね。別にこんなことやってるからって、周りに批判されたからってね、そんな関係ないんでね、自分が好きだと思ったことをね、一生懸命やればいいと思うんですよ。そっからさらにね、そのコミュニケーションの場を設けて、いろいろこう、増やしていけばね、まあ、ネットが大好きだって SNS とかでね知らん人かもしれないですけど知り合って喋るのも良しだし、アメーバとかねピグとかもそうですけど、コミュ障の方なんかはね、まあ、そういうのを使ってどんどんどんどんそういうコミュニケーションを取ってもらってですね、で自分が自信ついた時に会って喋るとかってそれでもいいと思うんですよ、やっぱね何かをしてないとどんどんどんどん人間というのも落ちていってしまうと思うんですよ、まあ、僕が言うのもなんだとは思うんですけど、僕は別にこの今にやってることに対して何言われたって別に気にならないんですよね。別に自分が好きなことをやってるわけですから、別にその人に何かね、なんだろう、人生を見てもらえるわけでもないですからね。ただ批判をディスられてるだけなんでね、勝手にディスってろよって話なんでね。そんなことではなくてですね、何か一つ好きなことを見つけてすごい集中してやればいいと思うんです。僕なんかはもうこういう、なんだろうな、仕事をやって帰ってきてその後の時間はやっぱ自分の自由な時間なんでね、その仕事とかねプライベートに溜まった、まあ、多少なりとも溜まったストレスをねこういったアニメとかゲームで発散できれば次の日でまた、ね、ゼロからスタートできるんでね、すごいいいと思いますよ。で日曜日土日はねもうやることいっぱいあるんでね、掃除洗濯に買い物行ったりとかっていうことで時間取られたり、あとまあこの収録もしないといけないんでね、どうしようかな、ネタどうしようかなっていろいろ考えるんですけどね、でもねやっぱ好きなことをやってるんで、ね、その好きなことをこうネタにしておしゃべりもできるんでね、ぜひねそういうなんだろうな、まあ、うちの家計にも一人ねその趣味がないという人もいるんでね、絶対でもね趣味がないことはないんですよね。ただやってないから趣味にならないっていうね、家でゴロゴロしてるのと何かをやってるでは全然違うんでね、ぜひねそこは勘違いせずにね、その自分の何か好きなものを見つければいいんじゃないでしょうかね。今なんかもうネットの社会、ネットの世界ですからね、調べれば何でもあると思いますよ、自分の知らなかったことがね。旅行が好きだけど動けないんだったらその旅行の画像を見るだけでも全然違ってきますしね、何かやるべきだと思います。まあ誰に向けて言ってるかわかんないですけどねまあなんかそういうのがあるっていう方がねいればね、まあ、それをこういうメッセージとしてね伝わればいいかなと思います。はい、まあねそんなね言えばいいですかね、そんな全然年もいってないクソガキがね何を言ってんだって話ですけどもね、僕が体験した人生は今そんな感じでその培ってるんでね、全然悪い方に進んでるとは思わないんでね、まあ、世間に害を及ぼすような内容ではないんでね、自分の趣味の中で留めてるっていう範囲内でね、まあ、ちょっと車の方はね世間にモラルとしてどうなのかなっていうところありますけどもね、まあ、そこは本当ご勘弁くださいっていう、自分の好きすぎたのがちょっと表に出すぎてるっていうのもありますけどね、まあただ好きなものは好きってね出して続けることがね僕の生き様だと思ってるんでね、はいはい、ということでですねちょっと長々とねなんか語っていたんですけどもね、その辺はもう気にせずに、まあ、今回紹介したそのアニメの内容ですかね、まあ、今期やってる内容ですかね、気になったものがあれば、まあ、ちょろっと、見ていただければね、まあ、大体多分 YouTube とかで調べれば PV 的なものはねその こういうアニメだよっていうご紹介は多分いっぱいされてると思うんで、まあ、そこで気に入ったものがあれば、見続けてもらえればいいんじゃないかなと思います。なかなか面白いんでね、全部今紹介したやつも、あと紹介してないのもあるんで、その中で自分も気に入ったのがあればね、そっちに行っても全然問題ないと思うんでね、何見ても面白いです。やっぱ作ってる自体がね、みんなその売れるとかそういう風に思ってないと思うんでね、好きなものをこうちゃんとこううまくね、その作者さんの気持ちを汲んでこう作ってると思うんで、まあ、売れなきゃ意味ないんですけども、ね、やっぱそれよりもやっぱ視聴者が喜ぶような内容を作ってると思うんでね、どれもこれもいいと思います。何見てもいいと思います。似たようなものばっかもあると思うんですけどね、ただ見続けないと良さっていうのは分からないんでね、前半の第3話では3話まではね、多分紹介とかその辺で終わると思うんでね、まあ、そこから後半見続けれるか見続けれないかで楽しみ方は変わってくるんでね、まあ、ぜひね、自分の合ったアニメがあればそれをね、貫いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で今週はまあこういった形で、お話しさせていただきました。では次回お楽しみに。それではバイバイ。